瀬戸町ラジオ。
この番組は瀬戸市の提供でお送りします。
瀬戸町ラジオ、毎週土曜日のこの時間は瀬戸町クラシックをお送りします。今日は瀬戸市デジタルリサーチパークセンターのセンター長安田茂さんにお越しいただきました。安田さん、どうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
さあ、3月の16日土曜日に開催される瀬戸市政施行90周年記念夢の未来創造ラボ2019についてお話をしていただくということなんですが、これは一体どういったイベントなんでしょう。
はい、夢の未来創造ラボ2019はデジタルリサーチパークセンターで瀬戸の将来を担う子どもたちにドローンや仮想現実といわれる VR や拡張現実といわれる AR など今話題の ICT 技術を見ていただいて触れて体験いただき夢の未来を想像してもらおうというイベントになります。はい、会場には大学や企業にご協力いただき最新の研究や技術をテーマにしたたくさんの体験型ブースが出展されます。
面白そうなイベントですね。今話題の ICT やデジタル技術とのことですが、具体的にはどういった体験ができるんですか。
はい、まずはサムライドローンさんのドローン操縦体験がございます。
はい、
近年ですね、ドローンは産業界のみならずあらゆる分野に進出しております。なくてはならないツールになっています。ここではですね、実際にドローンの操縦を体験することができます。
はい、
この日はゲストとして中学生の現役ドローンレーサー小沢亮介くんもお越しいただいてますので、操作方法を教えてもらったり一緒にドローンを飛ばすこともできるかと思います。
中学生の現役ドローンレーサーなんですね。
はい、
すごいです。
とてもすごいです、
ね、え、自分でドローンを操縦することができるっていうのは楽しみですね。はい、他にはどんなものがありますか。
はい、愛知工業大学さんをはじめとする大学から VR や AR などの技術を使った最新の研究を紹介いただくブースが出展されています。
具体的にはどんなものでしょう。は
い、例えば愛知工業大学水野真嗣先生の研究室に出展いただくインタラクティブコンテンツ不思議なスケッチブックはマジックで紙にイラストを描くとその絵がプロジェクターに映し出される画面に飛び出してきます。
うん、
はい、他には、ジダンダという体感ゲームなども、出展されます。
うん、
また名古屋大学からは人工知能と VR を用いた医療用の画像処理のコンテンツも、見られます。こちらなかなか見ることができないものですので、はい、非常に貴重な体験できるかと思います。
そうですよね。はい、
また愛知工科大学さんは AR を使った災害疑似体験アプリを出展されます。
うん、
これまで様々な災害などありましたのでそういったものをリアルに体験できる貴重な 体験ができると思います。
は
い、また最新のデバイスということで、はい、三重大学さんの方からルッキンググラスというこちら立体に見えるディスプレイが出展されます。
立体、
はい、今まで画面は平面だったかと思うんですけど、うん、
はい、
立体に見える不思議なディスプレイが、ありますので、うん、こちら見ていただけたらと思います。
うん、なんか 3D のように見えるってことですか。は
い、そうですね、実際にこう浮き上がって、うん、立体物がそこにあるように見える不思議なディスプレイというふうになっております。その他子どもさんでも遊べるものといたしまして、
うんうん、
こちらも AR 技術を使ったものですが、はい、画面の前に立つと顔にデジタルお面がつく変身アニマル
、はい、お面ですか。
とても楽しいと思います。
は
い、あとはですね、うん、なりきらナイトという、うん、モンスターと戦う VR ゲーム、それから豊橋市の、うん、伝統芸能になります、うん、手筒花火というのがあるんですけれども、うん、はい、こちらなかなか体験できるものではないんですが、はい、こちらを VR で体験することができます。
あの火の粉がこう降ってくるあの感じを体験できる、
はいはい、VR で熱くはないはずなんですけれども、うん、もうまさに火の粉が降りかぶってきて熱さを感じるような大変リアルなものになっております。
うん、あ、そうですか。はい、いろいろありますね。はい、いやもう本当に、ね、子どもたちがこう描く、ね、こう未来っていうものがもうここで全部いろいろこう、ね、実現できるそんな空間になりますね。
そうですね、さまざまな技術を体験して、うん、子どもたちにはあんなことができたらいいな、こんなことができたらいいな、そんな想像を働かせてもらえると嬉しいなと思っております。
うん、はい、 他にはどんなものがありますか？
はい、その他、サンシードさんという会社になりますが、こちらですね、人間の精神状態、感情を解析する最新のシステム、また、とても可愛らしいロボホンといった、小型のロボットの展示などがございます。また NTT 西日本さんより、災害対策の、指揮車両 Wi-Fi カーが登場します。こちらもなかなかお目にかかれるものではありませんので、ぜひご覧になっていただければと思っております。
子どもたちの想像力がもうね、どんどんどんどん湧いてね、
はい、
描かれる夢の未来、どんなものがあるか ね見てみたいですね。そして他には、
はい、少し変わったところでは、株式会社 SY システム工学部によるリアルプログラミングゲームがございます。はい、こちらはですね、パソコンを使わない体験ゲームとなっていまして、今話題の小学校のプログラミング必修化に関連したコンテンツとなっております。
はい、
小学校で行われますプログラミングというものなんですが、うん、実際にですね、プログラムのコードを書けるようになることではなく、はい、論理的な思考力を養うということが目的になっています。
うん、
このゲームを通じて論理的思考がどんなものか、そういったものを知っていただく、機会にできると思います。
いや、もうちょっと昭和生まれの私にはちょっと理解ができない感じですけれども、はい、でも子どもたちこれから学校でね、いろいろ学ぶということで、はい、いいですね。
そうですね、ぜひこちら体験していただければと考えております。
はい、まあ、頭も使うけれども、手も使うけれども、お腹も空くなというね、はい、ということで屋台も出るって聞いたんですけど、
はい、当日は瀬戸焼きそばアカデミーからパンダ屋さんの瀬戸焼きそばやたこ焼き、唐揚げなどのお店も出ております。
うん、
お昼ご飯も取っていただいて、終日さまざまな体験をしていただけたらと思っています。
はい、
ここではご紹介しきれていないコンテンツがまだまだ他にもありますので、ぜひご来場していただき、たくさんの体験をしていただけたらと思っております。
はい、なんか当日はプログラミング教室も開催されるそうですね。
はい、こちらは事前の申し込みになりますが、会場内ではドローン、アーテックロボ、レゴをテーマにしたプログラミング教室も開催されます。
はい、
こちらそれぞれ対象者は、ドローンが市内在住の小学4年生から中学生、ロボットカーは市内在住の小学4年生から6年生、レゴは市内在住の小学1年生から3年生親子となります。
はい、
こちらは各講座1日2回開催されまして、いずれも事前申し込みとなっております。
このプログラミング教室ですけれども、まあ、ドローン、アーティックロボ、レゴとありますが、例えばドローンのプログラミング教室に参加したとしますね。
はい、
そうすると、はい、自分の思い通りにドローンを飛ばすことができるようになるということですか？
そうですね、プログラミングによってこう動いてほしいというものを作っていくことで、うん、ドローンを、思った通りに飛ばすことができるようになります。
それってすごくないですか？
とてもすごくて楽しいと思います、
ね、でもプログラミングってなんか難しそうですけどね。
そうですね、やったことがない場合にはそう思われるかもしれませんが、うん、
はい、
今はとても簡単にできるツールなどもありますので、うん、未経験の方でもたくさんお申し込みいただければと思っております。
はい、じゃあこのプログラミング教室に参加するにはどういうふうに申し込めばいいですか？
はい、参加を希望される場合は瀬戸市のホームページからお申し込みください。
はい、
なお締め切りが3月5日火曜日となりますのでご注意ください。
はい、じゃあこのプログラミング教室は申し込みが必要だけれども、はい、あとは大丈夫ですか？
はい、その他のコンテンツに、関しましては、来場されて、体験ができるようになっておりますので、
はい、
多くの方々にご来場いただければと思います。
はい、では最後に市民の皆さんにメッセージをお願いします。
はい、瀬戸市市政施工90周年記念夢の未来創造ラボは3月16日土曜日午前10時から午後4時まで瀬戸市畑中町にございますデジタルリサーチパークセンターで開催します。ぜひご家族でお越しいただき、夢の未来を創造していただければと思います。デジタルリサーチパークセンターで夢の未来を創造してみてください。
本日はありがとうございました。
ありがとうございました。
瀬戸町ラジオ、今日は瀬戸市デジタルリサーチパークセンターのセンター長安田茂さんにお話を伺いました。瀬戸町ラジオでした。